トランプ大統領が再びグリーンランドの買収になめなめなる意欲を見せていますね。
ええ。
何としても手に入れるという発言に加えて、NATO の同盟国であるデンマークに関税を課すとまで示唆していて、これは国際社会に大きな波紋を広げています。
そうですね。
今日はあなたが提供してくださった資料のもとに、なぜ今、この巨大な氷の島がこれほどまでの地政学的な過熱になっているのか、その核心に迫っていきたいと思います。
ええ。今回の目的はですね、この一件の裏に隠された、まあ非常に複雑な力学をあなたと一緒に解き明かすことです。
はい。
手元には歴史的背景を分析した文書から、中国とロシアの北極圏戦略に関する最新のレポート、
ええ、
それから資源の可能性を探る経済分析、そして環境科学の論文まで、本当に多角的な資料が揃っています。
本当に多岐にわたりますね。
これらを一つずつ紐解きながら、歴史的な経緯、現在の米中ロのパワーゲーム、そして気候変動という巨大な要因がどのように絡み合っているのかを見ていきましょう。
では早速ですが、トランプ大統領が買収の理由として掲げている国家安全保障、
はい、
特にグリーンランド周辺の海域はロシアと中国の船であふれかえっているという主張が気になります。ただ資料を読んでみると、この表現は少し大げさというか、問題を単純化しすぎているようにも感じました。実際のところ何が起きているんでしょうか。
まさに良い点ですね。個々の船の数を数えること自体には実はあまり意味がないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、ここで本当に重要なのは、目に見える船の数ではなく、その背後にあるロシアと中国の戦略的な連携が、これまでとは全く違うレベルで深まっているという事実なんです。
戦略的な連携。
はい。特に決定的だったのが2022年のウクライナ侵攻です。
ああ、なるほど。あの一件で西側諸国から完全に孤立したロシアが新たなパートナーを必要としたと。
その通りです。そしてそこに絶好のタイミングで現れたのが中国です。
はい。
中国は以前から自らを金北極国家であると宣言して、この地域への影響力拡大をまあトラシダンタンと狙っていましたから。
金北極国家。
ええ、ロシアにとってはまさに渡りに船だったわけです。
その金北極国家という言葉、面白いですね。地図で見ると中国は北極圏からはかなり離れていますけど、国際社会はその主張をすんなりと受け入れたんですか。
もちろんそんなことはありません。特にカナダやアメリカといった北極圏に領土を持つ国々からは、地理的な現実を無視した主張だと強い反発がありました。
ですよね。
ですが中国は科学研究とか経済協力を名目に着実に足場を築いてきたんです。その長年の布石がロシアの孤立という状況と結びついて、一気に花開いた形ですね。
なるほど。具体的にはどのような協力関係なんでしょうか。経済的な結びつきが強いイメージですが。
協力はですね、経済、外交、そして軍事とあらゆる分野に及んでいます。
あらゆる分野。
経済面ではあなたが資料でハイライトしてくださった通り、中国企業がロシアのヤマル LNG プロジェクトに巨額の出資をしています。これはロシアのエネルギー戦略の根幹を支えるものです。
ええ。
外交面でも北極海航路の開発を共同で進めるための作業部会を設置など、制度的な連携も進んでいます。
そしてやはり見過ごせないのが軍事面ですよね。
ええ。
資料を読んでいて正直ゾッとしたのが2024年7月の動きです。中国とロシアの爆撃機がアラスカ沖で史上初となる合同の共同哨戒飛行を行った。
はい。
これってもはや協力という言葉では片付けられない明確な軍事的メッセージですよね。冷戦時代ですら考えられなかったような光景です。
まさにこれは西側、特にアメリカに対して、我々は北極圏においても一体となって行動するという非常に強い意思表示です。さらに中国の動きで警戒すべきは、こうした直接的な軍事行動だけじゃないんです。北条シルクロード構想の一環として進めているデジタルインフラへの投資です。
衛星の地上局や海底ケーブルの施設ですね。表向きは科学研究とか商業目的とされていますが。
ええ。しかし米国防総省の2024年の報告書が明確に警鐘を鳴らしているように、これらは軍事諜報活動にも容易に兼用可能なデュアルユース、つまり軍民両用のインフラなんです。
デュアルユース。
例えば科学データを受信するはずの地上局が西側諸国の衛星通信を補助する拠点になりうる。
なるほど。
商業用の海底ケーブルが 潜水艦の動きを察知するセンサーネットワークの一部になるかもしれない。こうした目に見えにくい脅威が着々と構築されているわけです。
なるほど。中国とロシアがこれだけ軍事面でもデジタル面でも接近してくると、アメリカが黙っているはずがないですよね。
ええ。
そして資料を見ると、このアメリカのグリーンランドへの関心というのは、実は今に始まった話ではないと。
そうなんです。
1946年にまで遡るんですね。
ええ。歴史は繰り返すと言いますが、まさにその典型例です。1946年、トルーマン大統領がデンマークに対して1億ドルでのグリーンランド買収を提案しています。
当時の1億ドルというと相当な金額ですよね。一体どういう背景があったんですか？
第二次世界大戦中、ナチスドイツに占領されたデンマーク本国に代わって、アメリカはグリーンランドの防衛を引き受ける協定を結んでいました。
はい。
戦争が終わり、デンマークがその協定を終了させようとしたことへの対抗策として、買収案が浮上したのです。
なるほど。
いわば、防衛してあったんだから、このまま我々の影響下に置かせろというかなり高圧的な提案でした。
その提案に対するデンマークの反応はどうだったんでしょうか？
おお、当時のデンマーク外相がアメリカ大使に伝えた言葉が記録に残っています。アメリカには多大な恩義がある。しかし、グリーンランド全土を差し出すほどの義務はない。
おお。
非常に毅然とした見事な返答ですよね。
かっこいいですね。トランプ大統領の提案を馬鹿げた議論だと一蹴した現在のフレデリクセン首相の姿と重なります。
ええ、その態度は非常に似ています。しかし、1946年と現在とでは、一つだけ決定的で、そして根本的な違いがあります。
違いですか？
はい。それはグリーンランドの主権の問題です。
主権。
1946年当時は、グリーンランドの人々の意見を聞くという発想すらない。まあ、帝国主義的な植民地取引でした。当事者不在のまま土地が売り買いされようとしていたのです。
今では考えられないことですが、当時はそれが当たり前だったわけですね。
そうです。しかし、2009年に制定された自治法によって、現在のグリーンランドは高度な自治権を持ち、外交や安全保障を除くほとんどの事柄を自ら決定できます。
はい。
そして将来的には、住民投票を経て独立を選ぶ権利も認められている。
独立の権利まで。
ええ。だからこそ、フレデリクセン首相は、グリーンランドはデンマークのものではない、グリーンランド人のものだと断言できたのです。この点が1946年とは全く状況が違う最も重要なポイントです。
そもそもアメリカがこの地に関心を持つきっかけとなった軍事基地は今どうなっているんでしょうか？もう冷戦時代の遺物というわけではないのですか？
とんでもないピトゥフィック宇宙基地、以前の中冷空軍基地ですね。ここは今もアメリカ最北の、そして最も重要な軍事拠点の一つです。
今でもそんなに重要なんですね。
ええ、弾道ミサイルを察知する早期警戒レーダー網のようですし、宇宙空間を監視する宇宙軍の重要施設も置かれています。最近も NORAD、 つまり北米航空宇宙防衛司令部の演習が活発に行われていますし、大規模なインフラ改修も進行中です。
ということは、アメリカは既存の防衛協定の下で安全保障上必要な機能はもうすでに、
ええ、確保しているということになりますね。
それなのになぜわざわざ買収という話が出てくるのか。
そこがこの問題の核心につながっていきます。軍事的なアクセスが来ある以上、別の動機があるはずだと。そこで浮上するのが、あなたが資料で指摘されているもう一つの側面、資源です。
氷の下に眠る宝の山ですね。石油、天然ガス、そして特にレアアース。資料の中には、グリーンランドは第二のベネズエラになるポテンシャルがある、なんていうかなり景気の良い見方までありました。
ええ、そのポテンシャルは理論上は存在します。しかし、これも資料を深く読み解いていくと、その見方がいかに楽観的かが見えてくる。
ほう。
理想と現実の間には巨大なクレバスのような隔たりがあるんです。
クレバス。
まず、物理的な障壁です。島の約 80% が厚さ平均 1.6km にも及ぶ巨大な氷床に覆われています。
1.6km ですか。ちょっと想像を絶しますね。
しかもインフラが絶望的に不足しています。国全体で舗装された道路は全部合わせてもわずか 160km に満たない。
160km、
これは東京の山手線2周半くらいの距離です。そんな場所でどうやって大規模な北斜機体を運び込み、パイプラインを敷設するのか、現実的な計画を立てることすら困難なんです。
それに加えて、 グリーンランド自身の政策というもっと大きな壁がありますよね。
まさにその通りです。そこが最大の衝撃かもしれません。グリーンランド政府は2021年に気候変動への懸念を理由に新たな石油・天然ガスの探査許可を全面的に停止するという非常に大胆な決定を下しました。
へえ。
我々の未来は再生可能エネルギーにあるという強いメッセージです。
なるほど。
また、期待されていたレアアース鉱山の開発も、放射性物質であるウランが同時に産出される問題から、住民の強い反対運動が巻き起こり、事実上凍結されています。
ということは、現在グリーンランドで稼働している鉱山というのは、
国全体でわずか2つです。
たった2つですか？
ええ。ですから、中国のレアアース支配に対抗するために、グリーンランドの資源を今すぐ開発するといったシナリオは、残念ながら現状ではファンタジーに近いと言わざるを得ません。
なるほど。軍事拠点は木にあるし、資源開発も現実的ではない。それでもこれだけ関心が高まるのは、やはり気候変動によってこの土地そのものの価値が変わりつつあるからということでしょうか。
ええ。
氷が溶けることで新しい可能性が生まれている。
と、その通りです。特に注目されているのが、北極海航路や北西航路といった新たな輸送ルートの開通です。これが実現すれば、例えばアジアとヨーロッパを結ぶ航路は、スエズ運河経由に比べて距離が約4割も短縮されると言われています。
4割は大きいですね。
ええ。ロシアなどが国家戦略として開発を推進しているのもそのためです。
経済的には大きなチャンスに見えますが、ここにもまた落とし穴があるわけですね。
はい。非常に危険なフィードバックループが存在します。
フィードバックループ。
大型の貨物船などが航行に使う重油からはブラックカーボン、つまり炭が大量に排出されます。この黒い粒子が真っ白な雪や氷の上に降り積もると何が起きると思いますか？
白い服より黒い服の方が熱を吸収しやすいのと同じで、太陽の熱を吸収しやすくなるとかですか？
まさにその通りです。太陽光の反射率、専門用語でアルベドと言いますが、これが下がってしまいます。
アルベド。
結果として氷がさらに多くの熱を吸収し、融解がますます加速するのです。
わあ。
つまり氷が溶けたことで可能になった海運がさらなる氷の融解を招くという皮肉な悪循環に陥ってしまう。
しかもあなたが送ってくれた環境科学の論文で本当に興味深かったのは、氷が減っても航海が必ずしも楽になるわけではないというパラドックスです。
ええ、まさにそこが重要な点です。氷という障害物がなくなる一方で、海面が広がることで新たなリスクが生まれる。
新たなリスク。
これまで氷に抑えられていた海が大気に直接触れることで、より予測不可能な悪天候、強風、そして高温が発生しやすくなります。
中でも特に厄介なのが海ニロだとか。
そうです。暖かい海水と冷たい空気が接することで非常に濃い海ニロが発生しやすくなる。
はい。
ある研究によれば、この海ニロによって視界が遮断られることで、例えば北西航路の航海日数が期待されていたよりも 20% 以上も増加する可能性があると指摘されています。
20% もですか？
ええ。そうなると距離短縮による経済的な利益がかなり相殺されてしまうかもしれません。
ここまで見てくると、グリーンランドという場所は本当に一筋縄ではいかないですね。単なる氷の塊ではなく、歴史的な経緯、米中ロの地政学的な思惑、資源開発の厳しい現実、そして気候変動がもたらす複雑なパラドックス、
ええ、
そのすべてが交差する、まさに21世紀という時代を象徴するような場所に見えてきました。トランプ大統領の買収騒動はその巨大な氷山のごく一角に過ぎないのかもしれないです。
そしてこれはあなたにとって何を意味するのか。それは北極圏がもはや地図の端にある遠い極端の地ではなく、大国間の競争、資源戦略、そして気候変動のまさに最前線になったということです。
はい。
私たちの生活や国際秩序に直接的間接的に影響を及ぼす無視できない存在になったと言えるでしょう。
最後にあなたに一つ試作の種を投げかけたいと思います。
ほう。
資料の中で非常に印象的だったのは、グリーンランドで静かにしかし確実に高まっている独立運動の存在です。
ええ、ありましたね。
首相は、我々はデンマーク人でもアメリカ人でもない、グリーンランド人でありたいと語っています。
はい。
人口わずか5万6000人の小さな国が、これほどの戦略的価値を持つ場所で、大国からの巨大なプレッシャーにどう立ち向かうのか。 もし彼らが本当に独立を選んだ場合、どのような選択を迫られ、そして誰を最も信頼できるパートナーとして選ぶのでしょうか。その未来を想像してみることが、この複雑な問題を解き明かすもう一つの鍵になるかもしれませんね。